川口みどりの緑の園。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいている第3チャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。この番組では自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、まるで生まれ変わった人生の喜び、その体験を伝えていただいています。ご縁でつながった方々もお招きし、様々な体験を聞かせていただいております。また私のお店、非加熱塩のマザーソルトをはじめ、調味料などを販売しているウェブショップ緑商店も合わせてご紹介しています。毎月第1週第2週の番組では、地球環境微生物資材クリビオの増田所長を呼びし、環境事業や丹波のこと、様々な体験をお話しいただいています。この番組を聞くと、本当の自分の気持ち、思いとつながり、本当の人生を思いっきり遊び、喜びで生きられる、心と体が一つになって、まるで地球と一体化してしまう、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、5月より緑の園で月1ゲストとして出演していただいている株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、そして夫の川口義彦に来てさんに来ていただいてます。お楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。燃え上がる憧れ抱いて、一緒に行こうよ。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、本日は5月より緑の園で月1ゲストとして出演していただいております、株式会社クリビオ代表取締役の増田社長さんと、あとは本日ですね、夫の川口義彦さんも来ていただいてます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いいたします。
はい、今回ね、実はですね、今回の収録が6月の末日なんですけれども、7月のね、この放送が7月7日の七夕の日ですね、に放送になりまして、でもどうしても今回ね、話していただきたい内容がありまして、そちらでね、進めていけたらと思うんですが、そちらの内容というのが、今回ね、丹波の中学校、普段からのいろんな活動をされている中で、丹波の中学校からお声がかかって、 SDGs のことで話してくれないかということでね、社長呼ばれたんですよね。そのことについて今回はちょっとお話しいただけたらと思いまして、はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、今日7月7日の放送ということで、はい、今日というか、はい、その1日前にですね、
はい、
まあ、実は丹波の、まあ、中学校の方から、
はい、
まあ、1年生に向けて、
はい、
まあ、SDGs の、
はい、
についてのちょっとお話をしてくれないかっていうことを、
はい、
言われまして、
はい、
まあ、これなぜ言われたかというと、
はい、
2021年にですね、
はい、
トライアルウィークっていうことで、
はい、
まあ、中学生の職業体験ですね、
はい、
これを、まあ、私どものクリビオの会社の方も受け入れをしまして、
はい、
まあ、4名の生徒が、
はい、
まあ、来たわけですね、
はい、
でその生徒に対して、まあ、うん、まあ、クリビオの事業っていうのは非常に SDGs に、
はい、
の実践に密着した、
はい、
まあ、我々活動をしてますのでね、
はい、
まあ、SDGs についての、まあ、話を、まあ、したわけですね、
はい、
で、まあ、ちょうど、まあ、そうですね、2021年頃というのはまだまだ SDGs ということが世間ではあんまり認識されていなかったのかなと、
はい、うん、うん、
まあ、20年、ね、23年テレビでやるようになって、
はい、
まあ、かなりの認識度が上がったと思いますけども、
はい、
で、まあ、その時に彼らに対して、まあ、17の、はい、開発目標があるけども、
はい、
この後ろには169の細かい目標があるんだよと、
はい、
まあ、いう話をしたら、っていう話になって、
はい、
やっぱり知らないですよね。
ですよね。
で、まあ、私も今全部話、はい、あのこと細かくね、
はい、
1から169まで言えって言われて言えませんけど、まあ、ちょっとあるんですよね、カードが、
はいはい、
そういうカードが全部書いてる。まあ、そんなのを見せながら、まあ、いろいろ話して、はい、まあ、クリビオの話して、
はい、
まあ、それが全部こう連動して、
はい、
で彼らの活動を、まあ、その中学校の校長先生に、
うん、
まあ、どういうことやったよっていうことを、まあ、私の感想とか感動も含めて、
はい、
まあ、ファックスさせていただいたんですね、
はい、
まあ、それを多分その当時の先生たちが、
はい、
もしかしたら見られて、
はい、
で SDGs についての話を誰から聞いたらいいんだということで、
はい、
まあ、もしかしたら声私の方に声がかかったと、
なるほど、
まあ、いういきさつなんですね。
なるほど、なるほど、うん、すごいでもお話ですよねこれ。なかなか確かに SDGs 最近は聞いてき、ま、うん、来てますけど、それを中学1年生の子たちに、
ね、
とあと教職員
先生たちも、先生たち
も聞いてくれるということですよね、はいはい、に向けて話しされるということで、すごい、
まあ、なかなかちょっとね、うん、まあ、この今の段階では、うん、まだネタ作りを私もやってるとこなんですけども、
なるほど、
まあ、ちょっとネガティブな話もやっぱりしないといけないこともありますんでね、
は
い、
そうですよね、
まあ、それをそのネガティブな話を生徒の前でしていいかということで、
はい、
まあ、この間も打ち合わせに先生に行ってきて、
はいはい、
まあ、それはいいでしょうという、
うん、
まあ、打ち合わせの内容をしたり、
なるほど、
しましたね。
そうなんですね、はい、なんか先ほどもね、よしこさんとね、打ち合わせの時に見せていただいた、うん、こういう風に話してこう展開しようと思うんだっていうのね、はい、見せていただいて実際どうでした？
そうですね、やっぱりその SDGs の、まあ、17の目標とね言われましたけど、その中で、まあ、カテゴリーとして4つですかね、産業、うん、あ、まあ、経済ですね、うん、経済と、ガバナンス、まあ、政治に、まあ、規制に関するところと、あと2つ何です。
あ、ね、吉彦さん、
はい、
なんと、
はい、
言うていいですか？
いいですか？
はい
東京大学工学部出身、
はい、
日本の最高学府の、
はい、
ご出身ということで、
はい、
まあ、この東大での方と、
はい、
こういう、まあ、いろいろ知り合いになるなんて、
はい、
正直夢にも思ってませんでした。
すごい、そんな風にね、はい、言っていただけてて
まあ、だけど今ね、はい、かなりコミュニケーション取らせていただいて、
そうですね、
うん、まあ、僕自身の、はい、まあ、考え方とか行動とか、
はいはい、
まあ、この間もね、丹波で草刈りも一緒にやってね、
そうですよね、
どうでした？
いや、草刈りは、まあ、とても楽しかったですねで、やっぱり、まあ、丹波、まあ、ああいう場所でしたり、まあ、畑、はい、まあ、田んぼに向かうということがで、なんか本当にこうアナログな感覚になれるというんですかね、
は
い、こうなんか自然と一体化していくというか、その感覚がすごいもう、まあ、癒しになったり、なんか本当にこう生きてるという感じを、ね、すごい感じました。
そうですね、そうですね、だって和彦さんが話しかけてくれるまでずっと無でやってましたもんね。すごいですね、
はい、まあ、さっきのね、
うん、
SDGs の17個の項目を、
はい、
まあ、まあ、どういうふうに分けていくかというと、
はい、
まず環境です、
はい、
そして社会です、
はい、
そして経済、
うん、
でその括りの中でガバナンスというこの4つの括りで、
はい、
SDGs って考えていくわけですね。
なるほど。
で、
はい、
このまあ、4つというか、まあ、ほぼほぼガバナンスというのは、まあ、一つのいろいろなルール決めとか、ま
あ、
チームワークでやっていこうとか、そういう、はい、そういうことなんですけど、この3つをバランスよく活動していきましょうっていうのが、
はい、
SDGs の概念なんですね、
はい、
だから例えば環境を無視して経済を優先する、
う
ん、ね、どうなるか分かりますよね、
うんうん、
過去の日本のいろんなことが、
はい、
ね、事件、うん、事故が起きてる、
はい、
で経済を優先しないで環境ばかり言うてたら、
はい、
皆さんご飯食べれませんよね。
その通りですね。
だからこの要は3つのことをバランスよく進めていきましょうっていうのが世界的なこれ開発目標になってるわけですね。
はい。
だからこれをねいかにね伝えていけるかいうことですよね。何やっていいか分からへんっていうことが多分、うん、SDGs にどうやって参加したらいいのみたいな、
うんうん
うん、方多いと思います、
うん
うん、それと SDGs のこの項目とこの項目だけやってるから SDGs やってんねんっていうようなことについては基本的にやっぱり、まあ、ヨーロッパの方からは笑われます。
なるほど、トータルなんですね。
そうです、この要は自分たちの活動、例えば企業の活動であったり、はい、個人的な活動があって、
うん、
この17個の項目にどうやって紐付けられるかです。
うーん、
だから全体のことを考えながら進めていくっていうのがこれが SDGs です。
なるほど。
これ誰から僕を教わったかというとね、
はい、
実は国連のちょっと絡んでる女性の方から教えてもらったんです。
へえ。
はい。でその方は、
はい、
丹波にいますよ。
あ、そうなんですか。
丹波に住んでるんですけど、
お会いしたことないです。
まだないですね。
まだないですね。
ないですね。
はい。
ちょっと遠ざかってるんですけど、まあ、その方から2019年ぐらいかな、結構教えてもらいましたね。
なるほど。
で、まあ、クリビオの事業を進めるにあたって、
はい、
まあ、特に、環境の問題で、はい、土壌改良とか水質改善とか、
はい、
まあ、そういうのを我々こっち推し進めてるわけですけど、はい、まあ、それがもろに直結する、
はい、
直結するんで、まあ、やっぱりこれは SDGs に絡めた、
うん、
やっぱりそのまあビジネスしないといけないなっていうのがちょうどね2018年ぐらいに僕思ったんですよ。
なるほど。そしたらその19年に出会いがあったわけです。
そうです、
そうです。すごいですね、はい、それがね。
まあそんなんがありましてね、
はい、
今ネタ作りしてるところです。
素晴らしい、
はい、
そうですね。なんかで私たちもまさかのね、増田さんたちとご縁いただいたのがそれこそ昨年の大阪講演会だったんですけれども、その時にやっぱり一番最初に感じたのが地球ってどうなっちゃうんだろうってあったんですよね。その時にお二人、奥様とお二人のそのクリビオというものの話聞いた時に、あ、これは地球って再生できるって思って本当にワクワクしたんですよね。で、なんかもうそれこそ和彦さんもいろんな政治の話とかも来たけど、何か限界というかあった時にやっぱ吉彦さんみたいな人に出会えたら違うというところで、多分お互いの本当引き寄せだったんじゃないかなって今お話聞いてても思いましたね。うん、
そうですね。僕は和彦さんと出会って、やはりその、まあ、クリビオであったり、まあ、畑のこと、まあ、田んぼのことを通してその、まあ、微生物というの働きというのは本当にすごい重要だということを聞いて、うん、まあ、畑田んぼだとそうだというのも、まあ、聞いてるとなんとなく、まあ、イメージもついたんですけど、うん、まあ、人間にとっても、
うん、
まあ、確かに考えてみたらこの体を持って生きてるのって、
うん、
なんか体の働きについて僕たちは普段ほとんど意識しないですけど、体の中でやっぱりね、その微生物がうまく働いてるから僕たちは生きていられるのであって、
うん、
ね、本当にその今まであんまりそこについて、まあ、全くイメージしなかったんですけれど、
うん、
そこと共存していくことが本当に本質的なところで本当に大事なんだなということを、そこはすごい印象的です。
そうですよね、はい、なんか本当にいろいろお話を聞かせていただけるほど自分たちのなんかこう変わってきますもんね。すごい、なんかそんなお話も含めて今回中学校ではどんな話をしていこうと思って、うん、
はい、さっきもねネガティブな話しますよって、
はい、おっしゃってました
けど、
はい、
環境を無視して、
はい、
経済を優先して、
はい、
やはりどういうことが起こったか、まあ、代表的な話が、
はい、
熊本県の水俣病です。
はい、
で、それこそね2019年ぐらいに、
はい、
なぜかね水俣病を調べなあかんっていうふうに僕思い出しましてね。
そうなんですね。
で、まあたまたま福岡に、
はい、
行く用事があって、
うん、
まあ、昼間は僕が空いてたんで、
はい、
昼一人で水俣病の資料館に行ってきて、
はい、
まあ、はい、正直な話、子供の頃水俣病っていうのは 教科書の中でしか知らなかった。
その通りですね、う
ん、ただ単に工場がなんか変なもん流して、はい、魚が食べてその魚を食べてわーってなって病気になって大変なことになったっていうレベルのことしか載ってないじゃないですか。
その通りですね。
でもそれをね、実はね、あの本当に資料館とかいろんな資料を調べていく中でね、
うん、
もう本当これ人災、
うん、
人災やったんやなと。それとやっぱりその経済優先の時代、
はい、
高度経済成長、
はい、
うん、それとあの元々ね、鹿児島県の、
はい、
今は伊佐市って言いますけど、はい、大口市っていうところに、
はい、
曽木の滝っていう滝があるんですね、
はい、
まあ、これ東洋のナイアガラっていうところで、
はい、
そこでね、実は曽木電気という、発電所が初めてできたんですね。これ、はい、明治かな、
はい、
明治ですよ、
はい、
でその電気を起こすことができることによって、
うん、
石油の、原料とした化学製品が作れるようになったんですね、
はい、なるほど。
でその技術をなんとかもっと、まあはい、まあ要は多分港があるところとか海に近いところでやるということで近かったところが実は水俣なんです。で私曽木の滝のことをなぜ知ってるかというと、
はい、
母親の里なんです。
なるほど。
伊佐市が、
はい、
で水俣病っていうか水俣の町も実は、子供の頃から実は行ってたんですね。これなぜかというと、はい、私の、ひいじいちゃんおじいちゃん父親全員水俣生まれなんです、
はい、うわすごいですね、
はい、で僕は兵庫県の尼崎で生まれてますけども、
はい、
あんまりおじいさんがまあ、おじいさんが実はその水俣病を、の原因の会社で、
あ、そうだったんですね。
技術者ちょっとちゃんと言えませんがやってたんですね。
なるほど。
その辺の話詳しくは分かんないですけど、
はい、
おそらく原因になったような時代に働いてたんかなということなんですね。で、
はい、
あのまあ要は なぜね、
はい、
あ、水俣病ってまだ終わってません。
あ、そう、
裁判とかその辺では終わってません、
はい、
終結してません、
はい、
でなぜこんだけ広がってしまったのかっていう一つの原因にね、
はい、
水俣の町は、企業城下町といって、
はい、
まあ、もともと漁村やったわけですね水俣、
うんうん、
でなぜ漁村かというと魚が卵を産みに来る、
おー、
すごい
美しい、
そういうとこやったんです。だから魚をいっぱい取れる、
はい、
とこやったんです。
なるほど。
で僕のひいじいちゃんは実は桶屋の職人で棟梁をやってて10人ぐらい弟子がいたんです。でなんで桶屋かなと思ってたらそういう漁場やったから。その当時、
はい、
まだバケツとかじゃなくて桶が行ったわけです。
へえ、うん、
だからそういう職人を雇ってでもできたビジネスをやってたみたいですね。
なるほど、うん、
でそこに、まあ、窒素と呼ばれる会社ができて、
はい、
新日本窒素肥料やったかな昔の、はい、でそこがまあ一つの原因として、まあ水銀ですよね、水銀を流すようになって、
はい、
まあ、それも何の処理もせずですね、
うん、
やったんですよ。で、まあ、それを何にもわからない漁師さんたちは取るじゃないですか、
はい、
でかなり昔から実はそういう病気出てたらしいんですね、
うん、もう
水俣病に近いという水俣病だけど、それは漁師町の奇病やって言われてるんです。
あ、
だけどいろいろ調べていくとこの水銀っていうものが原因っていうのが分かって、
はい、
会社に対してものを言っていけなかったです。なぜならその漁民たちもそこで働いてたから、関連の企業で働いてたから、だからそこが原因だっていうことを言って工場を止めるとみんなの暮らしがなくなるから。
なるほど。
だからずっと操業していったわけです、
はい、
でそういう病気になられた方がどんどんどんどん増えていったんですね、
はい、
で最終的に漁師さんも、
うん、
自分の取った魚を水俣で売れなくなったわけですね、
うん、
ね、生活が貧困になるじゃないですか、
はい、
食べるしかなかったんです、その取った魚は。
そういうこと。
食物連鎖ですよこれ完全に。だからその、漁師さんにその病気がすごく広がった、
うん、
そういうことがその資料館に写真付きでバーッと載ってます。 うん、だからさっき言った企業浄化税、水俣市の税収の、予算の半分が出し半分出してた。
あ、そう。
もの言えないですよ。それとやっぱり国もかなりやっぱり応援してたというかね、やっぱり高度経済成長でそういう石油製品、いろんな原料、まあ、当然化学肥料をバリバリ作ってる会社ですからね、日本窒素肥料というぐらい。
そうですよね、窒素肥料、はい。
だからそれによって農業の振興が進んだり、
うん、
我々の暮らしも豊かになったりした、うん、その陰にそういうことが起きてましたよっていうことなんですね。
なるほど。
だから経済優先だけで突き進むとこういう被害を生むことになるんで、うん、さっき言ったように3つのことをバランスよくやっていかないとダメですよっていう、もう完全なる人類の、
うん、
なんていうかな、繰り返したあかんことなんですよね。
そうです
ね。まあ、そんなことをまあ、中学の生徒さんにやっぱり知ってもらいたいなって僕自身思ったんで、うん、まあ、あのうちのね、うん、祖父はそういうこと分かって勤めてずっとやってたとは思ってないんですけど、
うんうん、
まあ、ただそういうところにいた人、まあ、いた人つかね勤めてて、
はい、
でその孫がその環境をまあ、なんか直そうとしてる事業をやってるみたいな、なんかの因縁かなっていうふうに、まあ、実際思います。で、まあ、だからって言うとおじいちゃん悪いよねってそんなふうには思ってませんけどね。
そうですね、う
ん、
はい、
まあ、時代の流れでねそういうふうになってしまって、
うん、
あの悲しい出来事が
そうですね
あったんですね。まあ、これも一つの SDGs の話なんですよ。でもう一つはね、
はい、
歌手のミーシャさんってご存知ですかね皆さん。
はいはい。
で世界的っていうか、まあ、あのアフリカの、貧困なところとか紛争地域に対してかなりの支援活動をやられてるんですね、
はい。
で、その一つ大、まあ、僕がちょっとうわーっと思ったのは、
はい、
まあ、あるアフリカのそういうところに支援活動行って、
はい、
まあ、聞いた話を言われてましたけど、
はい、
女性が学校行けてない、教育を受けてない、その女性が母親になりました、うん、その母親がの子供が病気になったと、
うん、
でどうしてもやっぱり治したい、
うん、
治したいっていう思いが当然ありますよね。その治したいという思いが、うん、字習ってないんで読めなかったんだけど薬っていう字に見えたんだろうね。その薬を子供に飲ましたら死んじゃったんですよ。そしたらそれは毒薬やったんですよ。だからミーシャさんは涙ながらに言ってましたけど、教育は死に直結する。
うーん、
だから教育をきちっと受ける受けさす、
うん、
これをやらないと命に関わる、
うんうん、
そういうもんですよって言ってくるんですよね、
うんうん、
だからそんなこともやっぱり伝えたい、
うんうん、
と思いましたね、
うん、すごいですね、うん、本当に今まで体験したからこそ和彦さんだからこそ伝えられる、だから今本当に中学校から呼ばれたんだなっていうのはすごく思いますね。ま
あ、もう一つあります、
はい、
皆さんに伝えたい、
はい、
だからね体の健康不健康だけじゃなくてね、
はい、
心の病とか、
はい、
ね、心の不健康がある、
はい、
まあ、だから僕はちょっと、ちょうど昨日ですね、
はい、
行田市やったかな、
はい、
あ、ね、行田市
埼玉県
の
子供食堂さん、
はい、みこちゃん子供食堂ですね、は
い、みこちゃん食堂という子供食堂さんに行ってきたんですけど、
はいはい、
まあ、そこでいろいろ話聞いて、
はい、
うん、心の問題とか、
はい、
まあ、ある面その、ね、みこちゃん食堂という子供食堂だから、まあ、貧困な方とか、まあ 人、まあ、一人でご飯食べないかんとか、
はい、
ね、心がこう寂しいじゃないですか。
そうですね。
そういうことをやっぱり変えていくという活動されてるところの方と話しさせていただいて、
はい、
その空気感も感じたんで、
はい、
ぜひこれはね、
うん、
これも SDGs なんですよね。誰一人取り残さない。
そうですね。う
ん、この思いが昨日いろいろ僕に伝わったんで、
うん、
これは丹波でも、
うんうん、
ぜひ話したいなと。
ぜひ。
で多分ね中学の生徒にもね寂しい思いしてねご飯食べてる子もおるでしょうし、だからできたら丹波にもねそういうところができたらいいなと、
いいですね、
う
ん、ぜひ
いうふうにすごく思ったし、 まあ、みこちゃん食堂のスタッフの方に聞いたら、
うん、
全国に広げていきたいと、
そうですね、
いうことを言われてたんで、
はい、
まあ、私も、
うん、
まあ、もしできることならですよ、
うん、はい、
何か協力できることがあれば、
はい、
あの自分たちではできないんでね、
はい、
僕が食堂できないから、
はい、
だからやってる方にたがもっとできる活動ができるように、
はい、
何らかの形で支援できたら、
はい、
まあ、いいかなっていうふうには考えてます。
ありがとうございます。もうすでにあのお米も30キロでしたっけ送っていただいたりとか本当になんか美味しいって言ってありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかそう本当にみこちゃんはあのいろいろ意識のお話学んでるんですけど、やっぱり自分を愛するっていうこととかチャレンジしてるんですね。で、心と体が離れてしまったものを一つにしていこうという、やっぱその空間っていうのはやっぱ違くて全部を変えられる。それを丹波で伝えていただけることによって、子ども食堂、昨日なんか子ども食堂とかがこうなんか全部が一つになっていくっていうか、つながっていくのを広がっていくのも感じたんで、ぜひこの今回のすごく大きい なんかこうエネルギーが動くのを感じますね。すごいお話ですよね。もう実際今日はもうこの放送される時終わってるんですけど、その前日ですよね、お話いただいた後の放送にはなるんですけどももうぜひこのね、こう皆さんに伝わるんだなっていう、自分も今和彦さんの話を聞いていて、本当にこう、あ、中学校の子たちがこうキラキラこういろんなネガティブのこともあったりとか、それこそ教科書でしか知らなかったものを実際体験してきた方々の話とかを交えて聞くことによって、実際のこうもうイメージというか、あ、そうなんだっていう、この SDGs というものが伝わるんじゃないかな、プラスだから心の部分ですよね、全てが伝わるんじゃないかなと思って今聞かせていただいてました。ありがとうございます。どうですかね、吉岡さん今聞いていて。
あ、そうですね、はい、自分にとってもやっぱり SDGs で、やっぱ、まあ、持続、ね、可能な目標ということで、どうしてもやっぱり、ね、以前の考え方ですと、なんかある時頑張ってガーッと成功して、でもやっぱその成功の反動というのがどっかに出てきてって、こうね、なんかこそこそ波打つような人生だったりね、人間関係でもやっぱなんか一つを頑張ると結構他の人から孤立してしまったりとか、やっぱそういうことがあっていろいろあったので、まあ、そこに対して、何でしょうね、あのこう本当に、まあ、心理的にも無理なくやっていく、で、ね、一人一人 あの、まあ、心の支えというか、ね、つながり、人間関係のつながりも保ったまま、あのみんなで成功していくというんですかね、人生を楽しんでいくという、まあ、そういうところにつながるものだと思うので、
うん、
ね、こうやって SDGs というものが、ね、その本質的なところがね、あの、まあ、と増田さんだとこの、ね、その熱い熱意で、ね、あの中学生に本当すごく伝わると思うので、あのこの企画、ね、私もとても楽しみにしています、応援しています。
はい、そうですね、ということで、じゃあ、あのぜひこの、6日ですね、思いっきりちょっと話していただけたらと思うんですね。
まあ、あの、
はい、
どこまでできてるかわからないですよ。
いいじゃないですか。
あの、
はい、
今こうやって語って7日の日に放送になるけど、
はい、
なんなんあれって言われるかも
わからない。何をおっしゃいますか。
まあ、でも一生懸命ね、
はい、
ちょっと精一杯やろう思ってます。
そうですね、はい、その思いが絶対こう皆を引き寄せるし、変えていける力だと思うんで、じゃあ、あの7月6日はぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、本日は和彦さん、吉彦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ました。
トークライブラジオ夢の種。
今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ご感想いただけると嬉しいです。この後は森之助さんのミュージックイズラブ、お楽しみください。今お聞きいただいている東日本第3チャンネル、8月よりグリーンチャンネルとなります。金曜日夜7時30分から8時、緑の園、来週のこの時間またお会いいたしましょう。ありがとうございました。
僕らをつなげた
世界中の夢